愛媛大学研究室からこんにちは。皆さんこんにちは、寺尾英子です。新年1回目の放送は、大学院理工学研究科生産環境工学専攻のネトラ・プラカシュ・バンダリ助教のご出演です。ネパールご出身のネトラ先生のプロフィールについてお伺いします。ネトラ先生はネパールのご出身ということで、ネパールという国はどんなところなんですか？
ネパールという国は、まあ、一言で言うと山の国ですね。高い山の国ですね。
あのヒマラヤ山脈の南側に位置するんですよね、は
い、そうですね。
寒いイメージもあるし暑いイメージもあるんですが、
両方ですね。あの山の方は寒いで、あの山ではない、あの平野の部分はもうちょっと暖かいというか暑いというか、はい、
冬と夏の気温差っていうのもやはり
激しいですね。あ、はい、まあ、平均的に国全体を言えば、うん、20度ぐらいじゃないのかなと思うんですけど、
過ごしやすいですね、
はい、でも、はい、寒いところは結構、うん、寒いところはそうですね、あるんじゃないのかな、30度ぐらいいくんじゃないのかな、激しさが、その差がですね、
うん、
はい、で暑いところはまだその低くなるし、まあ、10度も下がらないほどですね、はい、
先生の住まわれているところはそのカトマンズ、ネパールの首都のカトマンズからはまだ、はい、西へ470キロほど行ったところというところ で、
ね、
はい、まあ、一口に470キロと言ってもかなり離れているかと思うんですけれども、
ね、
はい、まあ、松山から言うと名古屋ぐらいでしょうか。
そうですね、それぐらいになるんですよね、
はい、松山がカトマンズと大体その人口的にも似てるっていうふうに聞いたことがあるんですけど、
そうです、人口的には、まあ、カトマンズの人口の方がもうちょっと多いと思いますけれども、まあ、エリア的に面積的に言うと、うん、まあ、松山ぐらいかなと思いますね。松山もだいたい20キロ30キロぐらいのあれであって、ね、カトマンズの盆地もそれぐらいですね、うん、はい、
じゃ先生のお住まいになっているそのダン郡っていうんですか、
はいはい、
そちらはもう少しこう田舎の雰囲気なんでしょうか。
そうです、もうすごく田舎ですね、うん、あの小さな町があってだいたい2万3万ぐらいの町ですので、そこまでまだ発展もしてないし、でですね、あのカトマンズから離れるほど町がそこまで発展しないというところですので、あのやっぱりネパールというとその首都中心で発展してるという感じになりますので、田舎はねまだまだですね。
あ、そうですか、はい、そういった地域ではあの、まあ、日本ほど受験戦争もきっとないであろうし、
そうですね、
あのなかなかこう大学に進むといいますか、
はい、
高校を卒業することも難しいんですかね。
難しいですね。あのネパールは一つの高校卒業試験というその試験があってですね、
はい、
それが大きな壁になってるんですよ、うん、あの全国的に、まあ、日本で言えばその入学時のあの大学なんていうか
受験
のようなセンター試験がですね、はい、向こうで一気に1日にあの1日というかその、まあ、科目ごとにとあの1日で試験が行われることになって、それをあの皆さんがですね、あの高校を卒業したいという人が皆さんが受けて、それを合格できないと卒業しないというそういう、まあ、壁になってるんですね。はい、
じゃあある程度のレベルまでいかないと、
そうですね、
勉強してないと卒業できないんだ。
それがだから今まで言うと3割ぐらいですかね。あの最近は増えてきて 45% とかになったんですけれども、僕らの時代だと多分 30% から 35% その卒業率というか合格率ですね。
卒業、まあ、いわゆる卒業試験に合格できる率がですか。
そうです、そうです、そうです。結構厳しいというか、なんかちょっとね、
はい、まあ、昔から日本は大学に入るのはあの、ね、勉強するけど、はい、入ってしまうとっていうのをよく言いますけれども、
はい、
もうネパールの場合は入って勉強しないと出られないんです。
出られないです。
でもその方が勉強するんじゃないですか。
するんですかね。すると思いますけど、なかなかね、あの両方壁になっててですね、うん、入学時のことと卒業時のこと両方ですね、向こうは。はい、
でもあの先生は小さい頃からお父様に勉強は大事だから、はい、ちゃんと勉強しなさいって、
そうですね、
言われて、
そういうふうに言われてきたんですね、はい、
どうしてそこまでお父様も勉強しなさいっておっしゃったんでしょう。
いや、ネパールはですね、はい、まああの頃だとそうですね、勉強しないとなんか職につけない、ちょっと偉くなるんなら 勉強しないといけないと、それも優秀でないといけないというふうに言われてきたんですね。はい、
でも小さい頃って、まあ、日本でも勉強より遊ぶ方が好きだったりする子は多いと思うんですが、です、ね、はい、先生は勉強は好きだったんですか？
そうですね、僕ちょっと勉強が好き方だったんですね、まあ、遊ぶこともそこまではしてないことないけど、多少は遊んでたんですけど、まあ、比較的に勉強の方についてたという感じですね。はい、
その甲斐あってと言いましょうか、はいはい、なんと一旦そのネパールの大学に行かれて、
はい、
あとインドの大学にも、
そうです、
入学されたんですけれども、その時はネパール政府の国費留学生
そうですね、はい、
すごいですね。それだけじゃありませんインドの大学は首席で卒業。
そうですね、はい、
この時期はかなりいろんな勉強されたんですか？
そうですね、まあ、比較的に他の子よりは僕勉強してたような気がしますね、うん、インドの大学の時もちょっと、まあ、一生懸命やったという感じで、向こうなかなかインド人というのは賢いイメージがあったんですけれども、はい
はい、
でそこでも、まあ、彼らをちょっと追い越してですね、自分がまあ帰ってからそういうふうに感じたんですけどね、なんか、まあ、やったんだなという感じでですね、はい、
やっぱ負けないぞっていう気持ちになりますよね
そうでしょうね、
うん、その時はどういったことに興味を持たれてたんですか？
まあ、インド行く前にはやっぱり僕、まあ、工学が好きですね、はい、工学と土木の方ですね、また、それが好きだったんですけども、帰ってきたともう帰ってきてちゃんと卒業もできて、それでまた土木の仕事に就きたいというか、はい、そういうふうになんかしてみたい、でまた勉強もしたいというふうに両方あって、うん、最初は建設会社の方に少し土木の仕事をについてですね、
はい、
それからまた転職というか職場を変えて、
はい、
大学の方に、まあ、入ったというかですね、ネパールの大学ですね。
はい、グループ研究をしてらっしゃるときは、
はい、
その病院の建設についても。
そうですね、それは、うん、インドの大学というと日本で言えば大学を卒業するときに卒論という卒業論文を書くんですけれども、まあ、インドとかネパールになるとそれがグループになって、うん、実際その研究というよりも実際問題を扱ってそれを解決すると。
もう実践なんですね。
そうですね、はい、そういうふうな感じでやるんで、僕らの場合は、うん、一つ病院を建てるから、こういう場所があってそこに病院を建てるから、
はい、
それを設計から、全てを考えなさい、それを最後にまとめなさいという課題があったのでそれをしたんですね。はい、
まあ、そのじゃあ土地のことを調べたり。
そうですね、
ここにはどういった建物が、
そうです、
なら
いい適するかとか、どういうことを考えるとか、どれぐらい の患者さんを対応するかという、そういうなんていうかね。
あ、なるほど、
はい、
全体のただ建物を建てるだけではなくて、
じゃなくて全ての計画ですね、うん、
あ、はい、素晴らしい。
お金までですね、うん、どれぐらいのお金かかるかということですね、はい
はい、なるほど、
まあ、土木の仕事ですね、完全に、はい、
実際に先生がその建てるところまでやるわけではないんですよね。
そこまでないやらないです。
いろいろなこう課題をクリアしていって、
技術者としてどこまで やれるかということを、うん、まあ、そういう課題に与えられてそれをやったということですね、はい、
さらには国王から表彰されるという
そうですね、それはそういう制度がネパールでありましてですね、やっぱり首席で卒業すると、はい、
うん、
それが認められるんでネパール政府に、でその時もちょうど国王もおられてですね、そういう、うん、毎年行われる行事であって、
はい、
申請すると、まあ、それが認められて表彰されるという感じですね。
はー、国家の宝ですよ先生
そこまではないと思うけど一応そうですね、認定なんて認められますね、はい、認定されますね。
そう、ネパールの宝が今愛媛大学にお越しになったきっかけっていうのはどういったことなんでしょうか？
そうですね、先ほど言いましたよね、はい、仕事と同時に勉強もしたいという気持ちがあってですね、それで大学を終えて大学院の勉強をしたいという気持ちがあったんで、はい、それでいろいろ探してみて、ちょうどその時僕の知り合いがですね、愛媛大学におられて、で愛媛大学におられたその方にちょっと紹介していただいて、まあ、愛媛大学のその矢田部先生という、
はい、
先生の研究室に院のその大学院の勉強に来たんですね、はい、
伺いましたら、その矢田部隆一教授が1993年にネパールで災害が起こった際に、はい、
そうですね、
その時にこうネパールにいらっしゃって、はい、そういったご縁も。
そうです、その時ちょうど93年に、まあ、大災害だったんですね、土砂災害があって、それを在家専門家としてここから派遣されたんですね、
はい、
でその時ちょうどそのネパールの状況全体を、まあ、初めて見たらしいんですけども、見て、まあ、ネパールに何か貢献したいというふうな気持ちで帰ってこられたらしいんですね。でそれから、まあ、そういうきっかけで今までネパールを何とかの形で支援してきていると、
うん、
でその一人が僕なんですね。
あ最初にそのネパールの気候なんかもお伺いしましたけれども、はい、ネパールの災害というのはどういったものが多いんですか？
そうですね、ほとんど毎年のように起こっているのはやっぱり土砂災害ですね、
はい、土砂災害、
はい、山崩れ、崩れとか、あと、まあ、地滑りとか、あとは同時に山ですから雨がいっぱい降るとやっぱり洪水がよく起こりますね、平野部では。でそういうことが今平均的に言えば、ずっとこの20年のデータを集めて平均的に言えば、はい、約300人が死んでるという災害なんですね、はい、土砂災害で。
モンスーンの時期があるんですか？
そうです、モンスーンの時期というのはだいたい6月から9月までの時期に、この3か4か月ぐらいで。
長いですね。
そうです、 80% の雨が降りますので、1年間のですね。でそれで結構そういう洪水とか土砂災害につながっていきます、
うん、その93年というのはそれがもう一時期に集中して降ってしまったがために大きな災害になって。
そうです、1週間ぐらい結構、まあ、噂によると500、だからまだデータはそこまで取られてないから正式な値は分からないんですけども、500ミリ以上の雨が集中的に降って、まあ、3日ぐらいですかね、
うん、
降って結構被害をもたらしたという状況でしたんですね、はい、
でそこで矢田部先生とお知り合いになって、その日本でどういったことを学びたいなと思われていらっしゃったんですか？
最初は僕こっちに聞いた時には、はい、まあ、地盤に関することを何かをやりたいというふうには思ってたんですけれども、うん、
はい、
まあ、災害に限らずですね、思ってたんですけども、ちょうど矢田部先生もその時こういう土砂災害地滑りの研究をやられてですね、その研究室に所属することになったので、
はい、
まあ、地滑りとかそういう土砂災害に興味を持ったんですね、うん、はい、
本当にだってご自分 の、はい、国と密接に関わっている問題ですよね。
そうですね、 そのためにもちょっと興味が深まってきたんですね、はい、
なるほど、
はい、
では来週はですね、その、地盤工学という先生が進めてらっしゃる研究もそうなんですが、はい、他にも愛媛とのつながりがあるということで、
はい、
またそのあたりもお伺いしていきたいと思いますので、はい、よろしくお願いいたします、はい、
よろしくお願いします。
愛媛大学研究室からこんにちは。来週も大学院理工学研究科生産環境工学専攻のネトラ・プラカシュ・バンダリ助教にご出演いただきます。お楽しみに。